さとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、2月の北朝鮮による核実験に関し、国連安全保障理事会が安保理決議違反としてこれを非難し、制裁を追加強化する措置を決定したことを日本政府は高く評価します。また安保理が断固たる対応を取るよう、アメリカをはじめとする関係国と緊密に協力してきており、安保理決議が採択されたことを日本政府は歓迎します。それでは、番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学、泉はじめ教授に解説していただきます。3月25日、オバマ政権の対北朝鮮政策について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
3月10日から18日にかけてワシントンに行っておりました。国務省あるいは国防総省の政策担当者、あるいは情報分析担当者などとのいろいろな意見交換をしてまいりましたが、それを通じて現在のオバマ政権の対北朝鮮に対する姿勢みたいなものをいろいろ感想を持って戻ってまいりましたが、まず第一に、現在の今のワシントンの雰囲気の特徴というのは、久しぶりに北朝鮮に対する関心が高くなってきているということであります。これはオバマ政権第一期ではあまり北朝鮮に対する関心というのは高まることがなかったので、ずいぶん久しぶりに北朝鮮についての関心が高いということであろうかと思いますが、これは昨年の12月のミサイル発射、そして2月の核実験、3月に入ってからは停戦協定、休戦協定を白紙化するというような行動、いわゆる挑発行為が続いておりますので、そういう中で関心が高まってきているということですから、これは当然であると言っていいかと思います。しかし関心は高くなっておりますが、アメリカの外交政策あるいは安全保障政策の中で、いわゆる北朝鮮問題の優先順位が高くなっているわけではないと、優先順位は依然として低いという印象を持ちました。今のオバマ政権といいましては、やはり中東問題、イランの核問題がありますし、あるいは中東和平の問題がありますが、それが非常に優先順位としては高い問題であって、したがって北朝鮮問題に対して現在オバマ政権が積極的な姿勢を取るという、そういう雰囲気はないと言ってよろしいかと思います。そういう中でですね、今オバマ政権にとってみると、最大のおそらく関心は、北朝鮮が韓国に対して再び軍事的な挑発あるいは軍事的な行動に出てくるということへの関心、懸念というものが最大のものであろうかと思います。 2010年の11月に北朝鮮はヨンピョン島を攻撃いたしましたが、まあ、そのような同じような攻撃というものが行われることへの懸念というものが、まあ、非常に強くあるということであります。まあ、確かに3月に入ってからの北朝鮮の発言というものを見ておりますと、極めて好戦的なレトリック、好戦的な習字というものがたくさん出てくるわけでありますので、当然のことながらアメリカとしては懸念を強く持つということであります。万が一ですね、再び北朝鮮がヨンピョン島攻撃のような、まあ、軍事的行動に出てきた場合には、まあ、今度は韓国は本格的な報復をする可能性というものが、まあ、十分にあるわけでありまして、まあ、そういう点からしましても、北朝鮮の軍事的挑発は朝鮮半島で非常に厳しい状況を生じさせる可能性があるということになりますので、まあ当然強い関心を持っているということになろうかと思います。まあ、それと軍事的な挑発行為に出なくともですね、やはり3月末から4月にかけて北朝鮮が再び核実験を行う、あるいはミサイル発射を行う可能性というものがあるわけですので、その点に対する関心も極めて強いものがあると。万が一再び北朝鮮が核実験やミサイル発射を行う場合には、まあ、当然のことながら国連の安全保障理事会で、まあ、再び決議が採択されてですね、北朝鮮に対する強い制裁をさらにかけていくということになると思いますが、まあ、今度は中国もより強い圧力を北朝鮮にかけることになるであろうと、まあ、そういう期待というものが現在アメリカ側には非常に強くあると言ってよろしいかと思います。まあ、さらに今のアメリカの関心からしますと、北朝鮮の人権問題についても、まあ、その人権問題をきちっと改善していくように北朝鮮に圧力をかけていくという、まあ、そういう関心が強く出てきております。まあ、同時にその一方で北朝鮮が非核化に向けてきちっと努力をしていくように、まあ、態度を変えると、あるいは経済建設に集中するというふうに態度を変えていくんであれば、まあ、それに対してアメリカも大ずるといいますか、米朝関係をまあ動かしていくという、まあ、そういう用意も十分にできているということだと思いますが、まあ、しかし、まあ、当面北朝鮮がどのような態度に出てくるかということを今は気をつけて見ているというのが今のオバマ政権の対北朝鮮政策であろうかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。韓国をはじめ日本へ帰国した拉致被害者などの証言から、タイ、ルーマニア、レバノンの国民で北朝鮮に拉致された可能性のある人々が存在することが明らかになっています。このほか北朝鮮から帰還した韓国人拉致被害者の証言では、中国人などの拉致被害者も存在するとされています。このように、北朝鮮による拉致問題は、国際社会全体の人権問題となっています。今回は、日本人拉致被害者ご家族と、各国の拉致被害者ご家族との国際的連携についてご紹介します。日本以外の国における北朝鮮による拉致問題はどのような状況なのでしょうか。まず韓国では拉致被害者のことをラホック者と呼んでいますが、韓国政府の発表によれば朝鮮戦争時のラホック者は8万人以上に上ります。また それ以降の平時におけるラホク社も3000人以上となっており、そのうち未だ安否が確認されていない被害者はおよそ500人とされています。タイではアノーチャ・パンジョイさんという女性が北朝鮮によって1978年に拉致された可能性のあることが、帰国した拉致被害者曽我ひとみさんの夫であるジェンキンさんの証言をきっかけに明らかになりました。ジェンキンさんによると、アノーチャさんはマカオからボートに乗せられて北朝鮮に連れて行かれたそうです。さらにジェンキンさんの証言をきっかけに、ルーマニア人女性のドイナ・ブンベアさんが1978年にイタリアのローマから北朝鮮によって拉致された可能性があることが明らかになりました。ドイナさんは北朝鮮で元アメリカ兵のジェームズ・ドレスノクさんと結婚していたこと、平壌で曽我ひとみさんと同じアパートに住んでいたことなども分かりました。日本と各国の拉致被害者のご家族は、具体的にどのような連携の活動を行っているのでしょうか。家族会、救う会、拉致議連が主催して毎年開催されている国民大集会や国際シンポジウムには、韓国、タイ、ルーマニアなどの拉致被害者団体の関係者が参加しています。例えば2010年4月に東京で開催された国民大集会に、韓国の朝鮮戦争拉致被害者家族協議会からチェ・グアンソク国際担当理事や、タイの拉致被害者アノーチャ・パンジョイさんの甥であるバンジョン・パンジョイさんが参加し、拉致問題の一日も早い解決と各国の国際的な連携を強く訴えました。このほか、日本の家族会のメンバーは、韓国、タイ、ルーマニアを個別に訪問し、各国の拉致被害者のご家族や支援団体関係者などとの交流を深めています。例えば、2010年11月1日に、韓国ソウルのプレスセンターで、第2回北朝鮮による国際拉致解決連合国際大会が開催され、日本から家族会、救う会、拉致議連が参加しました。北朝鮮による国際拉致解決連合は、2007年12月の北朝鮮人権侵害問題啓発週間に合わせて、家族会、救う会、拉致議連が東京で開催した国際会議の際に、世界各地の関係者が連携し、拉致被害者の救出、真相の究明、北朝鮮による謝罪、犯人引き渡し、保証など、拉致問題の解決を目指すことを目的として設立されたものです。第2回大会では、韓国、日本、タイ、ルーマニアなど、被害国政府と、米国など関係国政府、そして国連など国際機関が連携を強め、拉致問題解決のために全力で取り組むことを強く求めるという決議文が採択されました。このように、日本人拉致被害者のご家族は、各国の拉致被害者家族会、支援団体と連携して解決に向けた取り組みを行っており、日本政府はこうしたご家族の活動を支援しています。拉致問題解説でした。次は今週の一曲です。昨年12月、日本政府は東京都内においてふるさとの風コンサートを開催しました。このコンサートは、北朝鮮人権侵害問題啓発週間の関連行事として開催したものです。今回はこのコンサートのプログラムのうち、前橋市立大子東小学校 大空合唱団からのメッセージ、そして演奏曲、未来へのレシピと心の贈り物をお届けします。まずは演奏の前に披露された同合唱団からのメッセージをご紹介します。心。私たちは歌を通じて心が通じ合うことの大切さを知り、心があるから辛いことも乗り越えることができるという強さがあることを学びました。今も故郷を思い出しながら苦しんでいる被害者の皆さんと心を分かち合いたいと思います。それでは演奏をお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分および11時30分からは周波数9950kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9950kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。